箇所はヨハネの福音書10章30節から42節まで。私の技を信じなさい。私と父とは一つです。ユダヤ人たちはイエスを石打ちにしようとして、再び石を取り上げた。イエスは彼らに答えられた。私は父から出た多くの良い技をあなた方に示しました。そのうちのどの技のために私を石打ちにしようとするのですか？ユダヤ人たちはイエスに答えた。あなたを石打ちにするのは良い技のためではなく、冒涜のためだ。あなたは人間でありながら自分を神としているからだ。イエスは彼らに答えられた。あなた方の律法に私は言った。お前たちは神々だと書かれてないでしょうか。神の言葉を受けた人々を神々と呼んだのなら、聖書が廃棄されることはありえないのだから。私は神の子であると私が言ったからといって、どうしてあなた方は父が聖なるものとし、ように使わしたものについて神を冒涜しているというのですか？もし私が私の父の御業を行っていないのなら、私を信じてはなりません。しかし行っているのなら、たとえ私が信じられなくても私の業を信じなさい。それは父が私におられ、私にも父にいることをあなた方が知り、また深く理解するようになるためです。そこで彼らは再びイエスに捕らえようとしていたとしたが、イエスは彼らの手から逃れられた。そしてイエスは再びヨルダンの川向こう、ヨハネが初めにバプテスマを授けていた場所に行き、そこに滞在された。多くの人々がイエスのところに来た。彼らは、ヨハネは何も印を行わなかったが、この方についてヨハネが話したことは全て真実であったと言った。そしてその地で多くの人々がイエスを信じた。
それではメッセージの前に聖歌の256番翼の下にを賛美。
愛より話す方 守られ永遠に安れ、命のたゆる時まで水笠の影によらん、イエスにありて我やすし、損なうものなければ、我が主の愛より離すものなし。水笠に守られ永遠に預けし、
では先生にメッセージを。
少しマイクを使いながらお伝えというふうに言っております。いつも皆様に、お祈りいただいて、8時間感謝をして、おります。それが何、月曜日から私金曜日まで、造成大学というところのところでパートをしていますけれども、昨日土曜日やりましたけれども、大腸検査に行きましてですね、ファイバースコープというんですか、それでもって本当に、検査しまして、ひどい、辛い思いをしましたけど、何も悪いところが何もなかったですよと言われたので、一応安心して、本当にこれも皆様のおかげだなというふうに思っております。それではご挨拶して始めましょう。主の御名を賛美します。
ハレルヤ。
お祈りします。恵み深い神様、本当にあなたがこの私たちの東京の東教会の礼拝を始めてくださりありがとうございます。ここにおられます。そして私たち一人一人語りかけておられることも覚えて、心から感謝をいたします。そして本当に、あなたが全世界を見渡して、この地球が本当に危機を迎えていることを私たちと知ることです。大きな気候変動、それも今人間の、私たちの仕業でありましょう。本当に、幸運になっていますけれども、人間がどうぞこの地球を正しく管理する知恵を神様からいただいて、全世界の動物、生物、人間もこの命、末永く生きることができるように助けをお願いください。皆様に各地の先生の方、とどめてください。指導者たちを祝福して導いてください。平和の心をあなたが与えてください。また全世界に教会の礼拝を委託ながら祝福してください。主の御名によって祈ります。
アーメン。
今日は私の技を信じなさいという内容でお話をしたいというふうに思っています。で、この五章以来ですね、ユダヤ人指導者たちとイエス・キリストの論争が何度も起こりまして、その都度対立が深まってきました。で、この十章の終わりはその対立が決定的になったことを記しています。で、22節にその頃、エルサレムで宮清めの祭りがあったというふうに、ありますよね。はい、とあります。で、時は冬であったと。で、その頃というのは、こ これはイエス様が十字架にかかる4ヶ月前の頃です。で、時は冬であったというふうに意味合い目に、書くのはヨハネの書き方ですよね。イエス様を裏切るユダが最後の晩餐で席を立って裏切りのために出て行った時も、時は夜であったと意味合い目に書くわけです。ですから、ここで時は冬であったというのも、12月だから冬だよねという気候の報告というよりも、ユダヤ人指導者たちの心は冬のように寒くなっていた、霊的に冷え切った状態を指すと見るのが自然です。で、この宮清めの祭りというのが出てきますけれども、これは旧約聖書には書いてありません。またモーセの命じた祭りでもありません。これは比較的新しい出来事に由来しているからです。で、旧約聖書続編、私たちはそれを聖書を読んでいませんけれども、カトリック教会は一応第2聖書と第2聖典というふうに読んでいるわけですね。で、そのマカバイ書の第1の4章にそれが書いてあります。で、共同訳ではそこのこの宮清めの祭りというのを神殿奉献記念祭というふうに訳されています。神殿奉献記念祭、でそれは紀元前169年にエルサレム神殿がシリアの王であるアンティオコス4世エピファネス、これは、まあ、名前は覚えなくていいですけど、これをこのとにかくそのシリアの王によって侵略されて、シリアの軍隊がこの神殿を占拠しました。で、このエルサレムの神殿の中でギリシャの神々を礼拝し始めたのです。で、要するに皆さん、ギリシャの神殿って何を思い出しますか？ギリシャ神々現れるんですか？
ゼウス。
あ、ゼウス、そうそうです。ゼウスですね。ですから、そのゼウスの最高神であるゼウスの巨大な像を置いて、祭壇にユダヤ人の最も嫌う動物なんですか？え、豚。ですね、それを生贄と捧げたというから、もうまさに最悪ですね。イスラエルたちはこれに強く反対しまして、当時の東東祭司のユダ・マカバイという人物が立ち上がって、紀元前164年にエルサレムをシリアから奪還しました。で、このそこで改めて聖書の神ヤハウェをその神殿、その祭壇で礼拝したのが神殿奉献記念祭の由来です。ですから、神殿を私に叩いたというんじゃなくて、そこで本当に神殿、汚れてしまった神殿をもう一度自分たちのものを取って取り返して清めだという意味を持っているわけですね。で、その時の戦争を指導者マカバイにちなんでマカバイ戦争と、呼びます。新改訳聖書では宮清めの祭りと訳されていますが、この訳はちょっと誤解を受けますね。よく私は宮清めの祭りというと、イエス様がエルサレムに登って縄の鞭を振るって、その宮の神殿の中で商売をしている商人たちを追い出したというのを宮清めと言いますけれど、それでは全く関係ありません。神殿奉献記念祭のことね、それをよく覚えてください。ですから、ここでイエス様が この福音書記者のヨハネが宮清めの祭りについて触れているのは、イエス様がここでなされることは、いわば一種の宮清めであったという含みがあるのでしょう。で、当時の宗教家たちによって堕落して汚れてしまったものをもう一度清め直すという意図が感じられます。そして、時は冬であった というものを彼らとの論争がもう氷と氷がもうぶつかり合うような激しいものだったということを象徴しているのかもしれません。まあ、いずれにしろその場にいたユダヤ人たちはイエス・キリストを殺さなければならないというふうに結論するわけです。でそしてイエス様を夢の中でこのソロモンの回廊を歩いておられました。で、まあ、エルサレムの神殿が四角、長方形の四角にあるとしますが、そうすると回廊というのは屋根付きの廊下のことです。で神殿の東側、四角いところに神殿があったとすれば東側だとこちらですね。こちらのところに南北に伸びた廊下があったわけです。でラビたちはこのその講話を語る、ラビたちが講話を語る場所で非常に目立つ場所でありました。で彼らはイエス・キリストを取り囲んでこう問いかけたわけです。あなたはいつまで私たちに気を揉ませるんですか。あなたがキリストならはっきりと言ってくださいと24節に言っているわけです。24節ですね。あなたはいつまで私たちに気を思わせるんですか。あなたはキリストがはっきりと言ってくださいというわけです。でこのはっきりと言ってくださいというのはこの言語ではこれは、命令形ですからはっきりそう言えあるいは言いなさいということですね。で共同訳ではそのところをはっきりそう言いなさいというふうに訳しています。ですから、まあ、この箇所に関しては新改訳でも言語共同訳の方がこの訳に対しては忠実かな、あるいはニュアンスをよく出しているかなというふうに、思います。はっきりそう言えと言いなさいという方はイエス様に対して対決姿勢を持ってもうはっきりと言うように言ってくださいみたいな、どうぞお願いしますなんて言うんじゃない、もうはっきりと言えとというふうに対決してきたということであります。でイエス様がはっきりとそう言いなさいと言われて、そうだ私はメシアだと言ったとしても彼らは決して認めなかったでしょう。で25節を見ますと、私を話すのにあなた方は信じませんと言っております。私が話したのにあなた方は信じませんというわけですね。イエス様はいつどこで私はメシアだというふうに言ったでしょうか。直接的にはこの聖書の箇所からは見出すことができませんけれども、おそらく白馬の盲人が目が開かれた時に私がメシアである、その人であるという人の子であるというふうに言ったのを周りの人も聞いているはずですから、そこから聞いたというふうに可能性はあります。でしかしパリサイ人のほとんどはイエス様は自分がメシアだと明言していない、はっきりと言っていないという理解でありました。でとにかく彼らは言葉事情を捉えてイエス様を解放しようと躍起になっていたわけです。で25節から30節のところをお読みしたいと思いますが、25節から30節のところをちょっと読んでみますね。イエスは彼らに答えられた。私は話したのにあなた方は信じません。私が父の名によって行う技が私について証ししているのにあなた方は信じません。あなた方が私の羊の群れに属していないからです。私の羊たちは私の声を聞き分けます。私もその羊たちを知っており、彼らは私について聞きます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは永遠に決して滅びることはなく、また誰も彼らを渡されたから奪い去りはしません。そして私の父が私に与えてくださったものは全て私に勝って大切です。また誰も彼らを私の手から奪い去りはしません。私の父が私に与えてくださったものは全てに勝って大切です。誰も彼らを父の手から奪い去ることはできません。とこう言ったわけです。で、非常に内容のある発言ですよね。で、ここでイエス様は彼らの 想以上のことを述べられます。これはキリストがメシアなのか、そうだったらはっきりと言えという言っているのに、イエス様はそれ以上の発言をなさったわけです。それが30節ですね。それは何かというと、私と父とは一つです。私と父とは一つです。と言われたわけです。英語で言うと、I and the Father are one。で、これはイエス様と父なる神が同一人物だということではありません。ユダヤ的にはこれはイエス様の神聖宣言です。つまりイエス様が私は父なる神と等しい存在であり一体であるという宣言です。でユダヤ人指導者たちはその部分を十分理解しました。でメシアというだけであればまだあくまで人間です。皆さん、旧約聖書の中でメシアと呼ばれた人物というのはどういう人がメシアと呼ばれましたか？3つ言いますね。3種類の人間があります。つまりいわゆる王、祭司、預言者もみんなメシアと呼ばれました。ですから素晴らしい王があれば、そもそもメシア、彼はメシアだと。素晴らしい祭司、あれはメシアだ、素晴らしい預言者、あれはメシアだということもできたわけです。で、イエス様はその一線を踏み越えた答えをされたのです。で、それは私はこう父と等しいんだと聞いたわけです。で、この発言を聞いて彼らの怒りは頂点に達して、もう再び石を取って投げつけようとしました。で、彼らにしてみればもうこれ以上聞く、これはもう聞くに耐えない、もう拷問の極致、神を冒涜した言葉だと思ったわけです。で、レビ記の24章16節によれば、冒涜罪は石打ちの刑なのですね。で、ちょっと、すみません、レビ記の24章の16節を、レビ記の24の16をちょっと開けてくださいですか。レビ記の24の16、レビ記の20の16です。はい、主の名を汚す者は必ず殺されなければならない。前回衆は必ずその人を石を投げて殺さなければならない。その名を汚すなら、被疑者でもこの国に生まれた者でも殺されると書いてあるわけですね。で、神を汚す者と、いわゆる主の名を汚すのは冒涜罪ということです。ということは、その人に石を投げて殺さなければならない。で、命令されているわけですね。ですからイエス様が自分は神だと宣言したことは、これは神の名を冒涜する冒涜罪であり、石を投げて殺さなければならないというふうにモーセは命じているわけですから、これは当然イエス様は石打ちの刑に値すると彼らは取って石を取り始めたわけです。で、その時イエス様は彼らに反論されました。で、このその時に10章の32節に戻っていただきたいと思いますけれども、私は父から出た多くの良い技をあなた方にしました、示しました。そのうちどの技のために私を石打ちにされようとしようとするのですかと言ったわけですね。で、それで33節で、ユダヤ人たちはイエスに答えた。あなた方を石打ちにするのは良い技のためではなく冒涜のためだ。あなたは人間でありながら自分を神としているからだ。で、34節ですね。イエスは彼らに答えられた。あなた方の律法に、イエスのモーセの律法、旧約聖書に、私は言った、お前たちは神々だと書かれていないでしょうか。神の言葉を受けた人々を神々と呼んだのなら、聖書が廃棄されることはありえないのだから、私が神の子であると私は言った。ちょっと待ってください。言ったとしても、からといって、どうしてあなた方は父が聖なるものとし、世に使わせたものについて神を冒涜しているというのですかと言って、そして、反論したわけです。で、これはですね、なかなか難しい箇所です。 で、これは合理的な議論であるということを理解することがまず重要です。これラビが使う論法なんです。というのは、ラビは旧約聖書を引用して議論を展開します。しかも、旧約聖書を使うだけではなく、それに比喩を用いて説明するんですね。で、詩編の82編というところをちょっと開いていただきたいと思いますが、詩編の82編を見ると、こう書いてあります。詩編の82編って面白い章ですね。詩編の82編ですけれども、詩編の82編を、で、こう書いてあります。神は神の会議の中に立ち、神々のただ中で裁きを下す。いつまでお前たちは不正をもって裁き、悪しき者たちの味方をするのか。弱い者とみなし者のために裁き、苦しむ者と乏しい者の正しさを認めよ。弱い者と貧しい者を助け出し、悪しき者のために手から救い出せ。彼らは知らない、また裁かない。彼らは暗闇の中を歩き回る。こっちのもとがことごとく揺られる。私は言った。お前たちは神々だ。皆糸高き神の子らだ。にもかかわらず、お前たちは人のように死に、君主たちの人々のように倒れるのだ。とこう言っているわけです。で、ここでは、いくつか言っていることは、詩編の82編では、神は唯一の裁き主だとまず言っています。そして、神様は、正しい裁きを地上に実現するために人間の裁き主を立てて神々と呼んだんです。で、その神々というのはこれは比喩です。で、ユダヤ教は唯一神教ですから神々などいるわけがありません。で、神々と言われているのは神の代理人として神から裁きを託された王や祭司や指導者たちのことです。ですから、その要するに、まあ、今時の世界で言えば、トランプ大統領とかね、日本の石破首相とか、それは神々、旧約聖書的に言えば神々なんです。そういう理解なんですね。で、確かに彼らは神から権威を託された人々だから、神々と呼ばれる。でも、本質は人間で、やがて死ぬ存在だと。で、そして、そういう人間をも、ここでは神様は人間の裁きこの彼らは裁き人であるけれどももう神聖いわゆる神たる性質を持っているということではない。でそして聖書を廃棄されるものではない。ここに書いてあることはこれはこのことはおかしいから仕方がいいということではない。聖書を廃棄されるものではないというのはイエス様の聖書を書いています。そして神様から裁き人として立てられながら彼らは神々と呼ばれた当時の人々は不正を行い死んでいく指導者さえ神々と呼ばれるなら父なる神様が聖なるものとしてこの世に使わして良い技すなわち癒しを行う者は自分を神のこととして呼んだとしても暴力に当たるわけはないではないかという反論。まあ、実に見事な論理ですね。で要するに数学で言えば神様に立てられながら不正を行う政治家や祭司はマイナス100点だとしましょう。マイナス100点の人物が神々と呼ばれるなら、ね、神から使わされて数々の癒しや奇跡を行ったイエス様はプラスの100点です。マイナスの100点の人々が神々と呼ばれるならプラスの100点の人は神の子、神の息子と呼ばれても少しもおかしいことはないんじゃないかというのがイエス様の論法なんです。わかりますね。マイナスの100点の人でも神々と呼ばれるプラス100点を取っているイエス様は神の子と呼んだって何もおかしいことはないじゃないかということです。でこれは私は神と本質的に同一の同質の存在であるというイエス様の宣言です。でユダヤ人たちからその見ればその言葉は傲慢の極致、もう冒涜の極致と見える発言です。ですから石を取り上げて石打ちにしようとしたのです。でイエス様は石打ちから逃れました。 方法は書いてありません。理由逃れた理由は重要です。それはまだイエス様が主の時が来ていないからです。でイエス様はヨーダン川の向こうのバプテスマのヨハネが洗礼を受けていた場所に戻りました。なぜ戻ったんでしょうか。それは自分が洗礼を受けた人々は、自分が洗礼を授けた人々はそれを私をどう告白するだろうかということがイエス様は気にかかったからですね。でそれはイエス様の弟子たちが、まあ、イエス様自身ではなくてイエス様の弟子たちが、人々にユダヤ人の人たちに洗礼を授けていた場所でありました。でそこへ行くと多くの人々がイエス様を信じたというのです。42節にそう書いてありますね。42節、はい、そしてその地で多くの人々がイエスを信じたと書いてあります。でそこではこの多くの人々、それは何を信じたか、何を信じたかというと、ヨハネは何も印を行わなかった。このヨハネというのは福音書記者のヨハネではなくてバプテスマのヨハネですね。バプテスマのヨハネは何の印も行わなかったが、この方についてヨハネが話したことは全て真実だった。ヨハネが話したことというのは何でしょうか。ヨハネは人々に向かって何というふうに答えましたか。分かる方、はい、はい、あ、そうですね、素晴らしい模範的な答えです。さすがですね、私、身を世の罪を取り除く神の子羊というふうに言います。でそして、まあ、さらにヨハネは、バプテスマのヨハネは、私はここで民衆にあなた方で話をしているけれども、私の後に一人の人が来られます。その方は私に勝る方です。私より先におられたからですと言いました。でそれは先におられたというのは永遠の昔からいましたよという意味なんです。ですからイエス様、イエス様という方は私に半年下のこのいとこだと、親戚だと言うんじゃなくて、永遠の昔からおられた方だというふうにヨハネは言ったということですね。そしてイエス様が洗礼を受けたときに天から天が開けて、そして声がした。これは私の愛する子、私はあなたを喜ぶというふうに声がしたわけです。でバプテスマのヨハネはそれを聞いたでしょうし、その場にいたその人々もその証をします。そのことを聞きました。でイエス様がこのガリレアで、あるいはエルサレムで行った多くの奇跡を見て、ああ、やっぱりヨハネの言ったことは真実だった。ヨハネの言う通り、イエス様を信じようとしていることが起こされたというのです。で、イエス様は自分を信じる人で起こされて、どんなに嬉しかったことでしょうか。で、大事なことは何でしょうか。で、そこで大事なことは、イエス様を神の子、より子供子っていうのは、キズじゃないですよ。それはこのチルドレンでもないです。サンです。息子です。イエス様を神の息子と信じられないならば、それでもいいと言っているんです。しかし、イエス様の技を見てほしい。何がそこで起こっているかを見てほしいと言っているんです。そうすれば、私が父なる神の技を行っていることが分かるはずだと、37節から38節で言っているんですね。ですから、もし私が私自身の身技を行っていないのなら、私を信じてはなりません。すごい宣言ですね。しかし、行っているのなら、私が信じられなくても、私を信じなくてもいいと言っているんです。でも、私の技を信じなさい。それは父が私におられる私も信じることをあなた方が知り、また深く理解するようになるためですというふうに言っているわけですね。でここでこの深く理解するということがここに出てきますけど、共同訳ではここを悟るという訳しています。あなた方は知り、また悟るだろう。この方が悟るということの方が、まあ、簡潔でいい訳だと思いますね。 で、その私の技を信じなさいというのは何でしょうか。それはまずイエス様は父なる神から使わされてさまざまな奇跡を行いましたが、そのこと自体がイエス様が父なる神と一つであることを示している。で、そのことを知って悟ることがイエスの技を信じるということなのです。確かにこの方は神から使わされた救い主だということは自分で悟るべきだということなんです。誰かに一人足取り教えられて分かることではありません。イエスの技を神の技であると自分で知って悟る、これが大事なんです。で、イエスの技とは何でしょう。それは直接的にはこの九条からと言われる盲人の目を開けたことかもしれません。で、文字の絵があります。それは当然2人が作ったんですが、イエス様の技というのは、直接的には、文字の目を開けた。いつも見ている文字ですね。イエス様は、エレサムの神殿の外のところで道端に座っている盲人を癒されました。その盲人のことをまず主の技と、いわゆる私が成した技というふうに言っておられるのだろうと思います。だからはすぐに出ないようで、以前からずっと何回もお話をしていますので、お分かりだと思いますけれども、道端に座っていた盲目の人、盲人の人をイエス様が癒されたということも、それはまさにこの主の技のことでありましょう。それは不思議な超能力でありましたけれども、また愛の表れでもありました。そしてそれはイエス様の本質を示す技なのです。そしてさらにイエス・キリストの技というのは、それを超えてイエス・キリストの生涯全体で表された技、すなわち十字架にかかるという技を表しているのではないでしょうか。十字架の技に絵はちょっとそれでちょっと出してもらえますか。十字架の。イエス様がなされた、どうだろう。イエス様がなされた。イエス様がなされた様々な技の中で最大の技は、十字架の技ですね。 ったら すぐに寝れないようですので、
すいません、
はい、はい、じゃあ結構です。皆さん、結構です。はい、特にこのそのイエス様の技っていうのは、まさにこの十字架にイエス様が十字架にかかるという技を表していると私は思います。でそれはまさに愛の結実でありましたし、人間が到達し得る愛の極致です。でこれ以上の愛は世界中どこを見渡してもありえないという技が十字架の技です。それはまさに神の愛がそこに集約されているということですね。2、3日前に、ね、私の家に絵本の商人の ご婦人の方が夕方訪問して来られました。でそしてイエス、私はクリスチャンですので結構ですよというお話をしましたら、であなた方と私は違いますね。であなた方は神は唯一だと言っています。でそれは正しいです。でもそれはイエス様が神ではないと言ってますよねと言いました。そしてあなた方は天使長ミカエルが、イエス様は天使長ミカエルの生まれ変わりだと言っていますよね。そしてヨハネ伝10章で私の父は一つですと言っているんじゃないですかと言われたら、よくご存知ですね、すみません失礼しますと言って帰られました、ね、私と父は一つですとイエス様は言っておられるんです。そしてこの人間はこの神になれると得し、このキリスト教の意見がありますね。何ですか、人間が神になれると得くキリスト教の意見、はい、いるぞ。モルモン教ですね。末日聖とイエス・キリスト教会と書いてあるんですけど、十字架を掲げませんね。モルモン教の人々はイエス様と人間は神になることができるんだというふうに彼らは説きます。でそしてまたこの旧統一教会、その人々はイエス・キリストの十字架をあれは失敗だったんだと。で韓国の文鮮明という鮮明という人、鮮明ですね、がこの、そのイエス様の十字架を補う再臨のメシアなんだと、彼こそ救い主、本当の救い主なんだというふうに言っていますけれども、それも全くの間違いです。そういう、そういう人たちに対してイエス様は、私は父と私は一つですと言っているわけです。そして私の技を信じなさいということは、私の技は失敗ではなかったのだと、もう全世界の人を救うこの愛の極致の技なのだということを私に告げているわけです。最後一緒にそのお話をして終わりたいと思いますが、亀井、敏夫さんのご質問があるので ないですか。
すいません忘れてます。
あの、はい、でこの方はですね、時間と言わないのかな。香川県に、カウムじゃないのとかあんまり知りたいんですけど、香川県にですね、高松市に生まれた、一人の、方がおられる。1942年の生まれの方ですね。で、商家の、家庭の一人の息子です。で、高卒後は京都の同志社大学に入学しました。まあ、理系の学部だったようです。で大学近くのロボ伝道に出会いまして、興味を持って見ていると、その人たちから誘われて教会に行くようになりました。で 教会の礼拝では、熱心な祈りと圧倒的な賛美に神様の臨在を実感したんです。で数ヶ月後に、聖会という特別な集会があるので、出てみたらどうかと言われて参加しました。で講師の先生は、ヨハネの第一の一章を7節から9節の有名な聖句から救いのメッセージを明確に語られました。でその講師の先生は、この先生の結論は、罪あるところに安きなし、罪を悔い改めて十字架を信じなさいと迫るように語られました。で彼の実家は 商家でしたから、もう店の金庫というのはお父さんお母さんが管理していますけど、普段はですね、まあ店のこともいえば息子も盗むチャンスはいくらとかであったわけです。で、彼はそのお店からしょっちゅうお金を盗んでいました。で、小学生の時に、下血して、母親が緊急に輸血をして彼を救ってくれたんですね。ところが彼が反抗期になった時に何かのきっかけで母親を放棄で殴ってもうしまった。そしてその時に母親は非常に驚いて悲しげな涙を流しながら悲しい顔をして、彼を見つめたことを非常に思い出してそれを全てを首輪に入れて甲州牧師先生に告白したんですね。もう告白に何とも言えないすがすがしい感動を味わいました。もちろんお父さんお母さんにも謝りました。でその後献身の召しがありまして、同志社大学の進学校、いわゆる神戸ルートル進学校、神戸大学科進学校に学びまして、卒業後は芦屋で開拓伝道を始めました。でその開拓は非常に成功しまして、芦屋福音教会を立ち上げて現代に至っております。彼もイエス様の技を信じたんです。彼の言葉だけではなく、イエス様の十字架の御技に人間を超えた最高の愛を感じ、その愛の技に圧倒されたものです。イエス様も言われます。私と父は一つです。そしてまた、私の言葉を信じられないのなら私の技を信じなさいと言われます。私たちもイエス様の言葉を超えて、この彼の技、イエス様の技に言葉以上の価値があるということを信じたいものです。お祈りしましょう。恵み会見のお父様、あなたこの朝ユダヤ人としての論争において、私と父とは一つです。たとえあなた方が私の言葉を信じられなくても私の技を信じなさいと言われて、あなたの文字を癒し、そして最終的には十字架にかけられてお亡くなりになり、そして復活される、そしてまた昇天されました。その御業を私たちは信じます。どうぞ私たち一人にその確信を与えてくださって、この世の中にはそれとは違うことを言うさまざまなキリスト教の異端が溢れていますけれども、そういう中にあって父と私と父とは一つですというその言葉をしっかり握って生くことができるように、そして私はその言葉によって励まされ、その父なる神様からイエス様から父なる神イエス様聖霊様から力によって今週も力強く歩んでいくことができるという確信に立つことができるようにしてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。